さて、アラジンの住んでいる町にあるお城の王様のお姫様は、大変美しい方だということでした。アラジンもこの噂を聞いていましたので、どうにかしてお姫様を一度拝みたいと思っていました。それで、いろいろお姫様を拝む方法を考えてみましたけれど、どれもこれもみんなダメらしく思われるのでした。なぜかというと、お姫様はいつも外へお出ましになるときは、決まったように深々とベールをかぶっていらっしゃったからであります。けれども、とうとうある日、アラジンは王様の御殿の中へ入ることができました。そして、お姫様が湯殿へおいでになるところを、戸の隙間から覗いてみました。それからアラジンは、お姫様の美しいお顔が忘れられませんでした。そして、お姫様が好きで好きでたまらなくなりました。お姫様は、夏の夜の明け方のように美しい方でした。アラジンは、家へ帰ってきて、お母さんに、お母さん、私はとうとうお姫様を見てきましたよ。お母さん、私はお姫様をお嫁さんにしたくなりました。お母さん、すぐに王様のお城へ行って、お姫様をくださるようにお願いしてください。と言ってせがみました。お母さんは息子の途方もない望みを聞いて笑いました。そしてまた、アラジンが気違いになったのではないかと思って心配もしました。しかし、アラジンはお母さんがうんと言うまではせがみ通しました。それでお母さんは、あくる日、王様へのお土産に、あの魔法の果物をナフキンに包んで、不肖不肖にお城へ出かけて行きました。お城には、たくさんの人たちが詰めかけて、訴え事を申し出ておりました。お母さんはなんだかいじけてしまって、進み出て自分のお願いを申し上げることができませんでした。誰もまたお母さんに気がつきませんでした。そうして、毎日毎日お城へ出かけて行って、やっと1週間目に王様のお目に留まりました。王様は大臣に、
あの女は何者だな。毎日毎日白い包みを持って来ているようだが、
とお尋ねになりました。それで大臣はお母さんに王様の前へ進むように申しました。お母さんは少し進んで地面の上へひれ伏してしまいました。お母さんはあんまり恐れ多いので、何も言うことができませんでした。けれども、王様が大層お優しそうなので、やっと勇気を出して、アラジンにお姫様をいただきたいとお願いしました。それから、これはアラジンが王様への捧げ物でございます。と言って、魔法の果物を包みから出して差し上げました。あたりにいた人々は、こんな立派な果物を生まれて一度も見たことがなかったものですから、びっくりして声を立てました。果物はいろいろ様々に光り輝いて、見ている人たちがまぶしがるほどでした。王様も大驚きになりました。そして大臣を別の部屋へお呼びになって、
あんな素晴らしい捧げ物をすることができる男なら、姫をやってもいいと思うが、どうだろうな、
とご相談なさいました。ところが大臣は、ずっと前からお姫様を自分の息子のお嫁さんにしたいと思っていたものですから、そんなに急いで約束を遊ばないで、もう三月ほど待たせなさいまし。と申し上げました。王様も、なるほど、そうだとお思いになりました。それで、アラジンのお母さんに、もう三月待ったら姫をやろうとおっしゃいました。 アラジンはお姫様がいただけると聞いて、自分くらい幸せ者はないと思いました。それからは一日一日が矢のように早く過ぎてゆきました。ところがそれから二月も過ぎたある夕方、町中が大層にぎやかなことがありました。アラジンは何事かと思って人に尋ねました。するとその人は、今晩お姫様が大臣の息子のところへお嫁にいらっしゃるからだと教えてくれました。アラジンは真っ赤になって怒りました。そしてすぐ家へ帰って、魔法のランプを取り出してこすりました。するとじきにあのお化けが出てきて、
何をいたしましょうか
と聞きました。
王様のお城へ行って、お姫様と大臣の息子をすぐ連れてこいと言いつけました。
たちまちお化けは御殿へ行って、二人を連れて帰ってきました。そして今度は、
大臣の息子をこのうちから連れ出して、朝まで外で待たしておけ
と命令しました。お姫様は怖がって震えていました。けれどもアラジンは、
決して怖がらないでください。私こそはあなたの本当のお婿さんなのでございます
と申し上げました。あくる朝早く、アラジンの言いつけた通りに、お化けは大臣の息子を連れて家の中へ入ってきました。そしてお姫様と一緒にお城へ連れて帰りました。それから間もなく王様が、
おはよう
と言ってお姫様のお部屋へ入っていらっしゃいますと、お姫様は涙をポロポロこぼして泣いていらっしゃいました。そして大臣の息子はブルブル震えていました。
どうしたのかね
と王様がお尋ねになりました。けれどもお姫様は泣いていて何にもおっしゃいませんでした。その晩もまた同じようにアラジンはお化けに言いつけて二人を連れてこさせました。そしてもう一度大臣の息子を家の外に立たせておきました。次の日もやはりお姫様が泣いていらっしゃるのを見て、王様は大層お怒りになりました。そしてお姫様が何を聞いてもやっぱり黙っていらっしゃるので、なおなお怒っておしまいになりました。
泣くのをおやめ、そして早く訳をお話し、話さないと殺してしまうよ
とお叱りになりました。それでやっとお姫様はおとといの晩からの出来事をすっかりお話しになりました。大臣の息子は震えながら、
どうぞお婿さんになるのをやめさせてくださいまし
とお願いしました。もう一晩だってあんな目に遭うのは嫌だと思ったものですから。そういうわけでご婚礼はお取りやめになりました。そしていろんなお祝いもないことになりました。さていよいよ約束の三月の月日がたってから、アラジンのお母さんは王様の前へ出ました。それでやっと王様はお姫様をこの女の息子にやるとお約束なすったことを思い出しになりました。
それではわしが言った通りにすることにしよう。だがわしの娘をお嫁さんにする者は40枚の皿に宝石を山盛りにして、それを40人のクロンボの奴隷に持たせてよこさなければいけない。そして王様の召使いらしい立派な着物を着た西洋人の奴隷がそのクロンボの奴隷の手を引いてくるのだぞ
とおっしゃいました。アラジンのお母さんは困ったことになったと思いながら家へ帰ってきて、アラジンに王様のお言葉を伝えました。
アラジンや、そんなことは
とてもできないことじゃないかね。そう言ってため息をつきました。するとアラジンは、
いいえお母さん、ダメじゃありませんよ。王様には住む仰せの通りにしてご覧に入れますよ、
と潔く言いました。それから魔法のランプをこすりました。そしてお化けが出てきた時、宝石を山盛りにした40枚のお皿と、王様が言われただけの奴隷を連れてこいと言いつけました。さて、それからこの立派な行列が町を通ってお城へ向かいました。町中の人々はぞろぞろと見物に出てきました。そしてみんな、クロンボの奴隷が頭の上に乗せている宝石を山盛りにした金のお皿を見てびっくりしました。お城へ着いて、奴隷たちは王様に宝石を差し上げました。王様は随分驚きになりましたけれど、また大層お喜びになって、アラジンとお姫様とがすぐに婚礼するようにとおっしゃいました。